皆さん、おはようございます。3月1日の秘術礼拝説教、これから始めさせていただきます。早いものでして、もう2026年、もう3月を迎えました。寒い冬も続いておりますけれども、もう、暖かい春を感じる今日この頃です。またしかし寒さも戻りそうな感じをしますけども、今日はとても暖かい日だと思います。しかしこのようにですね、気候変動の激しい時ですから、皆さんもどうぞお体には十分に気をつけていただきたいと思います。それでは早速ですね、今日もこれから御言葉に、聞いてまいりたいと思います。先週からですね、教会ではですね、受難節に入りました。先週私たちは、マルコの福音書の1章9節以下から、御言葉に聞きました。イエス・キリストのですね、洗礼と荒野の、記事でありました。この主イエスはですね、洗礼を受けられまして、聖霊に満たされまして、ご自身がこの神の子である、これは私の愛する子、御心にかなう子と言われてですね、神の子であるという自覚を持ちました。そして使命を持ってですね、この世に使わされたことを自覚をされたわけです。神の子としてですね、何をしたらいいのか、まずはですね、それを聞くためにですね、主イエスキリストは、荒野に行かれたわけです。そして40日間の祈りの時を、持たれたわけです。そのようにしてですね、ご自身はこの神の子として何をしたらいいかと、そういう心の準備を、されたわけです。そして主イエスは、宣教活動を始められたわけであります。その最初の言葉はですね、マルコ1章の、15節ですね。時を満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われたと言ってるんですね。この神の国は来た、神の国は来た、イエスはこの喜ばしい知らせを持ってですね、このガリラヤの、町や村々をですね、伝道して回られたわけであります。しかしですね、この神の国が来たというのにですね、人々は本当に、マタイによる福音書9章36節によりますとね、飼い主のいない羊のように弱り果て、本当に打ちひしがれていたわけであります。そのように、記されています。で、この飼い主のない羊のように弱り果てて打ちひしがれていたとですね。で、イエスはですね、ここで、原文を読みますと、本当に腹綿が、痛むほど憐れまれたと記されてますけども、そしてですから、本当に憐れに思って病気の人を癒されて、そして悪霊を追い出されたわけです。群衆はですね、イエスの技を見まして、神様が働いていると本当に褒めたたえまして、エルサレムの宗教指導者たちはですね、主イエスを非難したわけです。先ほど、今日与えられました聖書、マルコによる福音書の、3章20節以下を読んでいただきましたが、そこにはですね、その問答が記されております。 この御言葉によって神の国について聞いてまいりたいと思います。まず20節から21節であります。イスラエルが イエスが家に帰られると、群衆がまた集まってきて、一同は食事をする暇もないほどであった。身内の人たちはイエスのことを聞いて取り押さえに来た。あの男は気が変になっていると言われていたからであると、このようにですね記されています。主イエスはですね、病にこの苦しむ人を憐れまれまして、癒されました。その技を通してですね、主イエスの評判は高まりまして、人々が押し寄せてきたわけです。そこに主イエスの家族もですね来ました。身内の人たちはですね、主イエスは気が変になっているとの評判を聞きまして、イエスを取り押さえにためにですね来たと記されています。主イエスはですね、この30歳になるまで、故郷の、ナザレでこの家業に従事されていたわけです。そのイエスはですね、この、バプテスマのヨハネの話を聞くためにですねユダヤに行かれまして、ヨルダン川で洗礼を受けられたわけですけども、そのままですね家に帰らないで、巡回の伝道者となれたようですね。家族はですね、この大事なこの長男が家を飛び出して帰ってこない、気が狂ってしまったに違いないと考えまして、家に連れ帰るためにですねカフェルナムまで来たんだと思うんです。このマルコ福音書の後にですね書かれたのがマタイ福音書やルカ福音書なんですけども、この部分のことはですね記されてないんですね。この初代教会のこの指導者になっていったのはですね、主イエスの兄弟たちだったわけですね。彼らが生前のイエスをですね信じなかったばかりか、その宣教をこの妨害しようとした、このようにですね妨害しようとしたことは本当にですね、そのことを書くことをおそらくはばかったのかは分かりませんですね。しかし事実はマルコの言う通りです。預言者は教理では受け入れられないと、このようにマルコは6章4節でですね記しているんです。主イエスは家族のこの無理解の中で宣教活動を続けられたということになると思います。その場にはですねエルサレムから来た律法学者たちもいたわけであります。エルサレムの宗教指導者たちはですね、主イエスの言動に苛立っていました。本当にですね、きちっとした神学の教育も受けてない、ね、それなのに人々を教えてですね、彼らが、大事にしてます律法とかあるいは儀式をですねこの軽視している男がですね民衆の間で本当に人気を得ていると、彼らにはですね耐え難いことだったと思います。無知な民衆はですね騙されるかもしれないけど、我々は決して騙されないぞと、彼らはですねイエスを非難して言ったわけです。あの男はベルゼベルに取り憑かれているんだと、悪霊の頭の力で悪霊を追い出しているんだと。このベルゼベルというのはこのサタン、 ですね。この悪霊の頭の意味なんですね。シリスの力はサタンから来ているんだと、宗教指導者たちはですね、ここで攻撃したわけです。シリスは反論されました。どうしてサタンを追い出すようかと。シリスの時代の人々は、サタンはですね、神様に反抗して一つの王国を支配している。その手下に多くの悪霊を従えていると信じていたわけです。シリスが言われたのはですね、サタンがサタンを追い出しているのなら、それは内輪で争うことだと。それでは国が成り立っていかない。サタンがそんな愚かなことをするはずがないではないかというところです。そして、強くですね、警告しました。3章の、28節から29節でこう言ってますね。はっきり言っておく、人の子らが犯す罪やどんな冒涜の言葉をもすべて許される。しかし聖霊を冒涜する者は永遠に許されず、永遠に罪の責めを負う。このように言ってます。このですね、人間であるこのイエスの悪口を言って非難するのはまあ構わないよ。しかし神様が行っておられる技をサタンの技とすることは許されないと言われているんですね。イエスは他のところでも言っておられます。もし私が父の技を行っていないのであれば、私を信じなくてもよいと。しかし行っているのであれば、私を信じなくてもその技を信じなさいと。見えない人の目が開いて、歩けない人の足が癒されている。苦しみの中にある人が苦しみから解放されている。どうしてそのことを共に喜べないのか。神の子がこの世に来たのに、神の国が来て苦しみから解放が始まったのに、それを共に喜ぶことができない。ここにですね、この世の中の人々が持つ問題があるわけであります。もうすでに解放されてるんだ。苦しみから解放される。さまざまないろんな重りから解放されてる。それなのになんで喜ぶことができないんだということなんですね。マタイによる福音書の12章28節でこう言ってます。しかし私が神の霊で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているんだと言ってますね。え、もう神の国はあなたたちのところに来ているんだと。すでに私自身が神の子であって、神様の身旨になるように行いをしているんだと、それに気づいてないのかということなんですね。シリスの時代ですね、本当人々は、世界はこの3段階の階層からできているものと考えていたようなんですね。一番の上は神様の世界である天です。次は私たち人間がこの住んでいるこの世界、一番下はですね、悪霊の支配する力、この予備の世界ですね。この中間にあるこの人間の世界にはですね、下からのこの悪霊の勢力と上からの神様の勢力が共に影響力を及ぼしているんだと考えられていたわけです。したがってですね、人間の病とか、障害、そういったような災いはですね、この悪霊の支配によって起こるんで、神様の支配が及ぶことによって人間は悪霊の支配から解放されて 自由にされるんだと考えられていたわけです。ですからですね、病が癒される、障害が癒されることこそがですね、悪霊が追い出されて神の支配される世界が広がっていくということなんです。だからイエスは言われました。私が神の霊で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているんだと言ってます。もう神の国はもう来ているんだよと。あなた方は神の国の到来を今その目で見ているんだとシエスは言われたわけなんです。もう神様の国が来ていると言ってるんですね。現代の私たちにはですね、病気とか、いろんな障害のことがあったり、いろんなことが起きてくる。そうするとそのことがですね、悪霊の働きによるば、よるんだということは考えないですね。私たちは医学の力によって結核とかコレラといったような、そういった伝染病を克服してきたわけです。コロナウイルスも今少し下火になっております。しかし次から次ですね、新しい感染病が生まれてるんですね。コロナもそうですよね。また体の病気以上にですね、この私たちを苦しめているのは心の病じゃないでしょうか。気がつかない心の病もありますね。本当に気がつかない心の病は、統合失調症とかですね、このうつ病がなぜ起きるのか、どうすれば治せるのかは今でもよく分かっていないわけです。本当に、自分がこのご病気であるということにも気がつかないで、その心の病の専門の病院に入られたりとかいう方もいらっしゃるわけです。現代の私たちはですね、病気や障害がこの悪霊の技だとは考えませんけども、しかしそれがなぜあるのかは本当に分かってないんです。本当にそうですね、分からないです。私たちのこの理解を超える大きな力がそこに働いていると思わざるを得ません。神の国は来たとイエスは言われました。しかし人々の苦しみは相変わらず続いてます。病気や障害で苦しんでいる人は相変わらずおられるわけです。イエスが来られても人々はお互いを傷つけ合って自分勝手に生きてます。そのエゴがですね、家族や地域社会を壊します。あるいは国が国を争って侵略戦争を起こしたりする。そして人々を苦しめます。経済的にまた豊かになりましても自死をする人も増えているわけです。犯罪も減りません。本当に侵略戦争を起こしてまでも他の国がを奪い返そうと奪い取ろうとするような愚かな戦争を起こす国々もあるわけです。キリストが来られて何が変わったんでしょう。要は相変わらずサタンの支配下にあるのではないか、そう思わざるを得ない現実がですね、私たちの周りにあるんじゃないんでしょうか。そういう時、私たちキリスト者はどう考えていったらいいんでしょうか。それを解く鍵が今日のマルコの3章の31節以下にあるように思うんです。イエスの家族はですね、主イエスをナザレに連れ帰るために カファルナウムに来たわけですが、群衆が大勢いて家に入れなかったためにですね、人に頼んで頼みまして、シエスを呼び出してもらいました。シエスはその人に言われました。3章の34節から35節ですね。周りに座っている人々を見回して言われた。見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。神の御心を行う人こそ私たちの兄弟姉妹、また母なのだと言ってますね。神の御心を行う人こそ私の家族なんだと。このシエスの言葉はですね、十字架と復活を経て現実のものとなっていきました。シエスの十字架と復活を通してですね、主イエスこそ神のことを信ずる群れが起こされました。彼らは教会を形成していったわけであります。皆さん、使徒言行録をですね、ちょっと開けてみましょう。新約聖書213ページですね。213ページ使徒言行録の、ですね、1章12節から14節にですね、このように記れています。あのシエスキリストが十字架にかかって、十字架から天に昇られました。その十字架に、十字架から天に昇っていかれたイエスをお見送りした後のことが、この、使徒言行録の1章12節からに記されています。人たちはオリーブ畑と呼ばれる山からエルサレムに戻ってきた。この山はエルサレムに近く、安息日にも歩くことが許される距離のところにある。彼らは都に入ると、泊まっていた家の上の部屋に上がった。それはペトロ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレ、フィリポ、トマス、バルトマイ、マタイ、アルファイの子ヤコブ、熱心党のシモ、ヤコブの子ユダであったと。彼らは皆、婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていたと記されています。人々はですね、共に住みまして、家族として、そして一緒に暮らしてました。その家族の中に、皆さん今読みましたように、かつてはイエスを信じないで迫害した兄弟たちも招かれているわけです。マタイやルカはですね、主イエスの兄弟たちがイエスを信じなかったことを隠す必要はなかったわけです。むしろ今ですね、この3章、マルコの3章21節と、その使徒言行録の1章14節を共に読むことによってですね、十字架が固くなだった主イエスの兄弟たちの心をですね、砕いていった、本当に奇跡を見ることができるんじゃないんでしょうか。この神様の家族のこの形成こそですね、神の国の印と言えるんじゃないんでしょうか。イエスの出来事、昇天までの出来事ですね、そのことを見てみんな一つとなったわけですよ。本当にですね、もちろん今の私たちの教会ね、いろんな教会ありますが、この地上の教会はですね、本当に不完全な群れじゃないでしょうか。しかし神の国をですね、この先取りしている希望の共同体じゃないでしょうか。ここでは神様の御心を行う人こそ私の兄弟姉妹また母なんだという御言葉がですね、 通用する共同体でして、ね、罪を犯した者も招かれているんです。私たちのこの世の願望、すなわちサタンの技が打ち砕かれるところなんですよ。サタンがね、たとえいろいろと入り込んできても、私たちはそれを排除することができるわけです。サタンの支配の及ばない場所が生まれてくるんです。その場所は世界中に広がっているんですよ。ですから神の国はもう来てるんです。神の国はもう教会として来てるんですよ。今私たちがいる場所、ここが神の国なんです。じゃあどうして、どのようにして生きていったらいいんでしょうか。サタンがなおですね、力を振るっているように見えるこの、この世の中にありましてね、サタンに従うことを拒否する群れがね、今形成されているんですよ。私たちの教会もその枝の一つじゃないでしょうか。ここでは本当に他者のために祈ることのできる旨が形成されているんです。ねえ、今日もあの方がお風邪をひいてお休みになっていると。みんなで心を合わせて祈ることができるんですよ。祈る心を持つことができるんですよ。そういう場所なんです。ねえ。私たちこそ本当に神様の家族であって、主イエスが戦われた戦いをですね、継続していく、そういう群れなんです。神の国はすでに来ています。それでもですね、まだ完成はされてないんです。この国を、この世界をですね、神の国として完成させることをですね、目指しまして、大いに宣教の技にですね、私たちも一緒しんでまいりたいと、そのように願うものであります。どうか皆さんに主の祝福が豊かにありますように、お祈りしております。ではお祈りを捧げましょう。神様、今日もこのようにして御声に聞くことができまして感謝いたします。もう神の国は来ているんだと主イエスキリストは言われました。私たちはまだまだ気がつかないこの中におります。しかしこれに気づくことができますよ。そしてこの世をこの神の国として完全なものに完成していくことができますように、信仰の知恵と力とを授けてください。嘆き、悲しみ、苦しんでおられる皆さんに、あなたの豊かな慰めがありますように、切にお願いいたします。願いと感謝、尊き主イエスキリストの名により、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。